現在ですね、新型コロナのワクチンについて、もともとワクチンについて議論すると YouTube に乗らないとか発言ができないとか、議論に制限があるとかいうような、非常に極端な、戦後の日本では初めての言論統制というのが行われているわけで、これは日本国というのを挙げてですね、言論の自由を確保せないといかんわけですね。これは現在そのワクチンを推進する方はですね、ワクチンを推進するっていうことと言論の自由を確保するっていうことと、どっちを優先するしてるかっていうと、明らかにワクチンを推進するっていう方を優先してですね、そのためにワクチンの反対の人たちの言論を抑制するのに賛成してるっていうか、具体的にそれを打破しようという気がないわけですね。しかし今まで政府にしても野党、特に野党ですね、それから NHK とか朝日新聞にしても言論の自由を確保するのがいかに大切かということを繰り返し強調してきたわけですね。特にマスコミのいわゆるその有名な人たちっていうのはですね、言論の自由がいかに大切かということを繰り返し言ってきた。左翼の人たちはかつて戦争が起こったのは言論の自由が確保されてなかったからだと、いうふうに頑張った。NHK とか朝日新聞は言論の自由を一つの商売の道具として自分たちの給料をもらってる。しかしそれらは全て自分たちだけが言論の自由があればいいということであったということが最近の一連のことでよくわかりますね。というのはもうこれは一大事ですからね。一番大切なのは NHK とか朝日新聞とか国会議員の言論の自由を守ることではなくて、最も大切なのは国民の言論の自由を守ることですね。明治時代に板倉泰助が、板倉シストの自由は死せずと言ったのは 何の自由かというと、これは一般国民の自由を守れと言ったわけですね。これに対して板倉泰助が、負傷したことに対して明治天皇は見舞いの勅使を送っておられると、その岐阜県の知事は知らん顔してると、これがですね、やっぱり日本は天皇の下で国民が一つであったと、いうことをよく示しており、役人とかですね、マスコミとかそういう人たちがいかにくだらないかということを、歴史的な事実でも示していたわけですが、さらに最近では YouTube の発表の自由という意味でですね、大変に重要になってきた。YouTube が民間会社だってこと関係ありません。 YouTube というのはプラットフォームとして法律的に認められているものであり、独占禁止法とか税金の点で優遇を受けているわけですね。プラットフォームっていうのは言論の自由を守るということが前提の商売であります。商売っていうのも常にそういう法律的な規制の中で行われているわけですね。デパートにしても大規模店舗であり、ラーメン屋にしてもラーメンという食品を扱う法律の枠内であり、それは YouTube もみんな同じなんですね。勝手にその私企業だから、時々私企業だからいいじゃないかって、そんなことないんですね。私企業でもやれる限度っていうのはあってですね、その日本国でビジネスをするなら日本国の憲法とか法律に従わなきゃいけないというのもこれ当然であります。ところで今日はちょっと違う視点なんですけども、ワクチンは安全かという議論は意味がない、事実がないんですね、できないですね。つまりワクチンが薬だとしますね。薬だとしますもちろん薬なんですが、薬だとしますと、もちろん直接的な効果、薬としての効果があるかということがまず第一、それからそのワクチンの注射を打った時にすぐ副作用が出るようなものはもちろんダメなわけですから、もちろん副作用がある範囲に入っているかということも薬の要件ですね。それから動物実験とかその他 の人間ではできないような、人体実験できませんから、人体実験に類似の実験を繰り返し行い、推定として人間に大丈夫かということですね。それから長期的毒性ですね。ダイオキシンの時に、ダイオキシンというのは実際にはあんまり厳しい毒じゃなかったんですが、社会が騒いだのは即効性の毒じゃなくて地発性ですね。徐々に出てくる長期毒性があるかどうか、 さらには、まあ、原子力なんかでは議論されてきたわけですが、遺伝子に損傷が起きる場合は、その遺伝子の損傷が孫の代まで、まあ、孫の代が一応の目安なんですが、孫の代まで影響が及ばないか、ここまで議論をしてですね、あのデータを出してやるわけですね。ところが今度のワクチンは、新型コロナが恐ろしいという社会的な、まあ、幻想化錯覚化が生じてですね、そして、今までの新薬の認可条件がほとんど外れてるわけですね。つまり効果があるかということと、それから即時性のですね、副作用がないかということだけが注目されておりますが、動物実験結果、それから長期毒性、さらには子孫に対する毒性、特には遺伝子型ワクチンなんかはですね、まあ、そういうことは一応形式的にも実質的にも議論しなければいけないし、データを取らなきゃいけないですね。そうすると必要な5つの実験のうち3つが行われてない、もしくは報告されてない状態でワクチンは安全かということを議論ができるのかということですね。まあ、簡単に言えばワクチンは安全かということだけが分かっている2つの結果だけを示して、まあ、新聞なんか見てみると分かりますよ。ワクチンがどのくらい有効かということと、それから打った直後のアフラクシー、まあ、1日とか2日後ぐらいまではあるんですが、まあ、そういったものだけを新聞は議論しておりまして、テレビは議論しておりまして、本当の薬の必要要件というのは、まあ、隠していると考えられます。アホか、まあ、テレビの記者がアホか、あの隠しているかどっちかなんですけどね。それでこういうもとでは議論は やらない方がいいんですよ。ワクチンは安全かどうか分かりません。だからワクチンを打つか打たないかは宗教みたいなもんで、まあ、その人その人が独自の考えを持っているのは構わないんですよ。ただ科学的にワクチンは安全か危険かということは言えません。ところがお医者さんとか厚生省の科学者、医者みたいな科学者がですね、ワクチンは打っていいと言ってると、ワクチンは打っていいということは安全であるということですからね、危険だけど打ちますなんてことないですからね。だけどそれは議論は意味がない、もちろんそういうこと言うことに根拠がないわけですね。まあ、そういう点では緊急事態宣言なんつってますけど、緊急事態とは何かという定義がなくて緊急事態宣言をするというのも間違いですね。ですから、今現在日本の国内を覆っている非常に大きな間違いは、ワクチンは薬としては認められてないので、認められてない危険な薬をやるかやらないかは、打つか打たないかは個人の自由に任せなきゃなんないし、政府としては危険な可能性があるということを国民にしっかり言わなきゃいけないというのは当然であります。また各知事はですね、緊急事態宣言をするにあたって緊急事態とは何かということを明確にしなきゃいけませんね。それからなんとかダイニングっていう会社がですね、訴訟しているようにですね、例えばそのあの会社は何つってるかと、私たちは感染防止に万全を尽くしてるけども、なんで規制されるのかという疑問を投げかけておりますが、それに対して東京都はもう全くトンチンカンな返事をしてますね。もしもその一つの会社をまとめる認めると他の会社はやらなくていいんじゃないかと錯覚するって、何言ってんですかってわけですね。何でもですね、違反してれば規制はできます。違反してない人を規制はできません。その人間が存在するから、殺人犯がいるから、あの人を殺したいっていう人がいるから、殺してない人も殺人犯で逮捕するとか、そういう論理は成立しません。あまりにバカらしくて皆さんも何言ってるかよく分かんないと思うんですけど、まあ、そういったレベルの議論が続いてるわけですね。まあ、ここではあまり話を拡大しないで、ワクチンは安全かという議論は事実がないので意味がない。先ほどこのブログに前にちょっと 2,3 日前にやったように、事実があって初めてその事実の整理ができ、その事実の整理ができて初めて意見というのが生じますから、そこから先が議論であるということですね。今度の今の遺伝子ワクチン、ファイザー社の遺伝子ワクチンはですね、日本で使っているものですが、それはですね、ワクチンを打って多少の効果がある、まあ、日本の場合はあまり効果ないと思いますが、多少の効果があるということと、それから長期とか、もう一個ありますね。それはワクチンによって病気が増えるかっていうのがやっぱあるんですね。ですから6つですかね、まあ今のところ6つのうち分かってるのが2つ、ワクチンは多少の効果があり、打った直後の副作用についてはある程度分かっている、しかし動物実験の結果は分からないというよりか、むしろ 昔の結果を整理すると、動物は多く死んでいる。それから人間の長期特性はわからない。特に、妊娠、不妊になる可能性が強い。ということですね。まあそういうことがありましてね、やっぱり、ワクチンに対する議論をやっぱりここでしてはいけないんだということを勇気を持って発言する人が日本の国内で増えることを期待しています。これはワクチンが危険だと私言ってんじゃないんですよ。何回も言ってるんですけど、私はワクチンが危険か安全かと言ってんじゃないんですよ。現状を正しく国民に通知して、国民がそれを判断するということが大切だということですね。それからまあ、都知事とかそういう人たちはですね、人を指導する人なんですから、私はバカですじゃダメでね、緊急事態とは何なのか、どういう事態を宣言するのか、それでは感染を防止するきちっとした対策を取っている業者の営業をなぜ中止できるのかと、まあ、いうような根本的なことをきちっと言わないとですね、絶対に次の選挙はもう受からないと思ってもらわないといけないし、そういう国民であってほしいと思います。